ください。今日は世界生産日といわれる主日になります。世界生産日、聞いたことないなという方もいらっしゃるかもしれませんけども、世界にあるそのキリストの教会がキリストの体の一部である、その自覚を生産を通して深めて、そしてそれぞれに置かれている教会が主の福音に仕えるこの働きを深めていく、そういう時として覚える世界生産日と言われるのが今日この日の礼拝です。その日にクロス礼拝ということで、教会の、私たちの同じカンバーランドの仲間ですけども、普段は違うところで礼拝を捧げている荒瀬由美姉妹と吉田純一隊長兄弟をお招きしてですね、一緒に礼拝を守ることができるというのは、非常に事柄にふさわしい出来事だなって思います。でこの、世界生産日っていうものはもともとたどっていくとですね、1940年に北米キリスト教教会連盟っていうのがあったそうですけども、その1940年っていう時、その時に世界中が戦争へと傾斜していく、その中で全世界のキリスト教会がそれぞれの教会で主の聖餐式を守り、国境人種の差別を超えてあらゆるクリスチャンがキリストの恩恵によって一つであることを自覚、一つであるとの自覚を新たにする日、そういうふうに呼びかけられたことから始まっているわけです。でその呼びかけが1946年、戦後ですね、1945年にあの世界大戦が終わった1946年に今の世界教会協議会 WCC、 その前身の組織がですね、全世界の教会に一致を求めてこの世界生産日というものを定めていった。世界中の教会の一致を求めていく、そこにはこう戦争によってバラバラになっていくその教会、世界、そしてバラバラになった世界中の民、教会の現実があった。その中で一致していこうじゃないか、もう一度キリストにあって一つの体であることを、人種を超えて民族を超えて国境を超えて教会がこう形作っていこう、そういう悔い改めと祈りによって始まっていったのがこの世界生産日なんだなということを改めて思います。そこには痛みがあったわけですね、世界の人々の。私たちは今この時っていうこの時代の中でこの日の世界生産日の礼拝に預かるっていうことを今一度受け止めておきたいと思います。それは私たちの今も何か、先ほど国部長老の祈りの中にもありましたけど、非常に危険な戦争に傾斜していくような、そういう中に今ここにいる私たちも遭遇しているように思えてならないからです。国境人種の差別、これは1940年のことではないわけですね。今私たちのただ中で起こっていることだと思います。皆さんもご覧になっていると思いますけど、アメリカフットボールの選手たちがアメリカの国歌を斉唱することを拒否して試合前にひざまずいて抗議の行動を取っているの、スティービー・ワンダーもね、選手はその連帯するような形で自分のひざまずいているような姿勢がアメリカ全土に広がる、その黒人の人たちに対する非常なこう差別に抗議することがあります。民族人種、そういう対立が私たちの中でもアジアの国々でもこう広がっていく、世界中で広がりつつある、そういう中でこの日の生産に預かるということ、主の食卓に養われるということの 意味を私たちもう一度考え捉えたいと思います。先ほど読んでいただいた第一コリントパウロという人が記した手紙の一部でありますけど、主の晩餐の聖典っていう込み出しが付けられているところを読みました。聖餐式の聖典語と言われるもので、私たちも聖餐の時によく聞く聖書の言葉の一つですけども、初代の教会っていうのは礼拝の守り方っていうのはいっぱいいろんな種類が形態があったと思います。まあ、そういう詳細は荒瀬先生に教わることにしてですね、いろんなスタイルはあったんですけども、この初代の教会が早くから行っていたことの一つに、主の晩餐、いわゆる聖餐を共にするっていうことは早くから行われていたし、そのための言葉っていうのは早くから作られていたわけです。パウロも今日言ったところは主から受けたものだ、自分も伝え聞いてきたものだ、そういう時代なわけですね。パウロは50年60年ぐらいの人ですけど、イエス様は死後わずか20年ぐらいのところでもうこういう礼拝のために使われる聖餐式の言葉っていうのはできてたわけです。でこういう言葉を使いながら初代の教会は、まあ、いろんな形があったにしても主の聖餐式を礼拝の中で守ってたんですね。でそれは私たちが今こういうふうに守っているのとはおそらく随分違った形だったと思います。だいたい街道もなかったわけですね。初代の教会はほとんどが家の教会だったと思います。信徒の人の家に集まるわけですね。そしてそれこそこの前ポットラックをやりましたけども、ああいう形でご飯をみんなで持ち寄りながら礼拝、食事、主の晩餐、そういうものがこう一つになっているような礼拝だったんですよね。みんなが持ち寄って早くから集まれるもの、遅れてくるもの、まあ、いろんな形の人たちがいたようです。だけどどうもこのコリント教会で守られていたその主の晩餐にはちょっとした問題があったと、パウロをもって褒めるわけにはいかんというようなことがどうもあったようです。どんな問題かっていうのが今日読みませんでしたけど、その前段のところに記されています。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはならないのです。なぜなら食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからですというわけですね。みんなが食べ物を持ちながら集まってくると、その中でもう好き勝手に食べて、お腹いっぱいになって飲んだくれて酔っ払っている人たちがいるかと思えば、空腹で、お腹を空かせたままそこにいる人たちもいる。何かこう一読するとどういうことって思うような、そのこの前ポットラックやりましたけど、そんなことにはならないわけですね。みんながお腹いっぱいになって、私なんか注意しないと好き勝手食べて、よく妻とか子供にパパ私の分も食べたっていうふうに本当に周り見ないわよねとか言って怒られちゃうんで、パウロにすれば私なんかは褒められたもんじゃないっていうふうに言われてしまうような人間だと思いますけど、これどういうことかっていうとですね、当時そのさっき言ったように家の教会だったわけですね。どうでしょう、みんなが家の教会で集まろうとする家っていうのは大きな家だと思うんですね。集会ができる家、今でもそうだと思います。皆さんじゃあ教会の何かで誰かのお宅に集まりましょうって言ったら、その人数が入れるかどうか、そういうお家から選ぶと思うんですね。だから当時このパウロの教会、コリント教会の場所はあるやっぱ豊かな者たちの家だったっていうふうに考えられるわけです。で、物の本を読むとですね、当時のそのローマ式の家屋、豊かな者たちの家っていうのはダイニングっていうんですか、ご飯食べるスペース、おそらく寝っ転がって食べるわけですね。当時は9人ぐらいを収容するスペースだったって言われるんです。9 9人ぐらいが横になって食卓に囲む。そしてそれ以外のお付きの者とかその末席に座る者たちは中庭に 3,40 人がこういるような、そういう、こう社会背景があったそうなんです。つまりその一家の主と近い友人たち、どちらかというと豊かな者たち、そういう者たちはその家のリビングで豊かに食事をし、付き添いの奴隷だったりとか使用人のような人たちは中庭に置かれている。でそれが当たり前 の、 そのホームパーティーの様子だったそうなんです。でその当たり前の社会の関係性、縮図が主の教会、礼拝、主の生産においても全く同じようなことになってたっていうことなんですね。主の晩餐を預かりながら、そこには社会的な身分だったり階級であったり、そういうものがそのまんまこう何のことを顧みられることもなく当たり前のようになってしまっていた。だからコリント教会の人たちにとっては、この空腹の者もいて酔ってる人がいるっていう、私たちからすればそんなこと教会の中であるのって一見思うようなことがですね、何の不思議でもないような、それが常識的なような社会環境があったわけです。だけどパウロはそれを褒めるわけにはいかないって。それは神の教会を見くびり貧しい人々に恥をかかせようとしているのかってぐらい非常にこう厳しく咎める。だからどちらかというとこれはその貧しい人たちで、おそらく貧しい人たちっていうのは仕事が忙しくて遅れてくるんですよ。で豊かな者たちから先に集まってるんです、富裕層から。そして、まあ、後から遅れてくる人たちのことなんて全く関心ない。社会的な身分で言えば自由人、奴隷、当然こ今で食べれる者たちは後のものなんか考えないで好きなだけ食べて好きなだけ飲んで、遅れてくる人たちのことなんて全く気にかけてなかった。これがコリント教会の実情だった。でそれは決して、褒めるわけにはいかない、そのようにパウロは語ったわけです。で、まあ、このことはですね、具体的にはそのコリント教会の状況において語られているわけですけども、私は改めて今日この箇所を読みながら、私たちも主の晩餐に預かる、主の晩餐を祝い続けている、その状況っていうのはどうかなって思わされます。私たちの教会の中ではポットラックをやればそれこそみんながお腹をいっぱいになったりですね、ちゃんとみんなご飯ある、2階で会計している人のご飯もあるとか、まあ、そんなことをこう考えながらやりますけども、ちょうど先週ですね、教会に届いたパンフレットの一つが世界食料デーに関するものが一つありました。10月16日を世界食料デーとして私たち定めていて、今年も後ろに募金箱を今日から出しましたけども、そのこの世界の飢餓のことをね、こう特別に覚える時ですけども、そのパンフレットを見てですね、1枚めくったらですね、今世界は前代未聞の食糧危機に直面していますっていう文章がありました。ソマリアであったり南スーダンのことがそこに記されていました。今世界は前代未聞の食糧危機に直面しています。でも私はその言葉を読んだときに全くそのことにこう思いがいかないというか、リアリティを持たないというか、想像力を働かすことをできない自分がいたことに気づきました。前代未聞の食糧危機が今起こってるって、私たちの同じ時代の中でもう億単位の人が食べれない、そういう中にあることにどれだけ自分の思いが、想像力が及んでるかといったら、ああ欠落してるなと告白せざるを得ないこう自分のこう状況がありました。 空腹の人もいれば酔ってる人もいる。空腹の中でそれこそ悲しみどころか、それで命を落としてしまうような悲しみにその思いがなかなか及んでいない、そういう自分自身のこう姿を思いながらですね、今日この聖書の箇所を読んでいるときに、直接的にはそのコリント教会っていう枠組みとは違うかもしれませんけども、世界の教会、世界につながるところの教会、世界聖餐日っていうことから考えていったときにですね、ああなんかこのパウロの言葉はですね、問われる言葉だなって思います。私たちもパンと杯、主の晩餐を祝いながら、何か当たり前にこの世界で、酔っている者たちと腹を空かしている者たちがいる始末だ。これは本当に教会で聖餐に預かる者たちにこう一つ問いかけられることだなと私自身はこう思わされました。でその中で、パウロはですね、聖帝語を語るわけですね。今日読んでいただいた23節からの主の晩餐の聖帝語を告げます。でこのことは私たちは繰り返し繰り返し聞きます。もう何度も何度も毎月毎月いろんなバージョンがありますけども、ここで語られている本質的なことを私たちは聞きます。だけどこの聖帝の言葉が今パウロが言ってたその流れというか文脈問題の中で改めて語り直されたっていうことに私たちは思いを向けなければいけない。なんかその前後の文脈を切り離されてパーンとこの聖帝語がコリント教会の中で語られてるんではなくて、今言ったような問題を含んでる中でもう一度パウロがこの聖帝語を告げてるっていうことにこう意味があるわけで、つまり聖餐の本質的な意味は何かを思い起こしてほしい、そういう願いを込めてこのコリント人の手紙の1のこの場面にこの晩餐の聖帝がですね置かれているわけですね。その中で、今日読んだこの聖帝語の中で繰り返されている言葉はですね、私の記念としてこのように行いなさい、私の記念としてこのように行いなさい、アナムネーシス、思い起こす、想起する、そういう言葉が繰り返し使われます。これはイエス様のことを思い起こすのか、またはイエス様のなされたことを今に生き生きと生かすのか、いろんなこう解釈を持って説明されるんですけども、だけどパウロがこの主から受けた伝承を受けてはっきりと意識していることは主の死っていうことです。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。パンを裂き、そして新しい契約としてこの主の晩餐を行うっていうこと、それは主の死をですね、終わりの日まで告げ知らせることだ。それがアナムネーシス、思い起こすことだ。教会は主の死を思い起こし続けるんだ。そういうふうに語っているように思います。で、主の死っていうのはどんな死でしょうか。単なる死ではないわけですね。とても重たいわけです。十字架の死です。まさに体が裂かれて、血が流された。そういう死ですね。イエス様はその十字架の死、それを通して体を分け与えられた。そして血を流して命を分け与えてくださった。そういう主の死です。そしてその死は新しい契約だ。そのようにパウロは伝承を語ります。神様と私たちの間に新しい関係が始まった。そのことを 聖餐に預かるたびに主の死を思い起こしながら私たちはこう想起する、記念する。イエス・キリストがご自分の命を全ての人に分け与えてくださった、そして全てのものと全く新しい関係を、契約を結んでくださった。聖餐は私たちが神とまた隣人と新しい契約に、新しい関係に生き始めていく、そのことへと促すものなわけです。だから自分勝手に食べて飲んで満腹しているものと貧しいものがいる、そのことがそのまんま当たり前のようになされ続けているとするならば、それは主の晩餐を祝うことにはならない、それは決して褒めるわけにはいきません。そういうふうにこのコリント教会の者たちに向かって語っているわけです。私たちはコリント教会のこの中で起こってたことをこうハテナをつけながら思うかもしれません。だけど私たちも主の目から見れば同じような問いを向けられる。主の聖餐に預かりながら私たちは本当に神様と隣人と新しい関係に生き始めているだろうか。そのことがこの主の晩餐、主の御体に預かるたびに思い起こしていく、そのことが大事だと思います。もし私たちがそのことにあまりにも無自覚で、世界の問題、それは世界の問題よ、何か当たり前のようにこう過ぎて去ってしまったり、もうそのことにあまりにも無関心になってしまったり、無感覚になってしまったり、そうするならばそれは神の教会を見くびることだ、貧しい者に恥をかかせようとするのか、そのパウロの言葉をもう一度聞かなければいけないなって思います。まさに主の体をわきまえない、それゆえに私たちの中で亡くなる人がいるってパウロは語っています。一つの裁きとして、で実際にそういうことが教会の身の回りにあったんだと思います。だけど私たちの文脈に当てはめて考えるならば、そうやって亡くなる人がいるっていうのは何かパウロの脅しのような言葉ではなくて、本当に現実的な言葉として、私たちが引き起こす裁きの出来事として、この世界にこう亡くなる人がいるっていうのは聞かなければいけない言葉だと思わされます。ふさわしくないままで主のパンを食べ、その杯から28節、誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。ふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。昔私たちがこう使っていた式文、その中ではここが結構強調されて言われていたと思います。自ら吟味して、聖餐に預かりなさいって、最近カンバランド長老教会の式文では今そのようなことを強調するよりは神の祝宴っていう聖餐の部分を強調しますけど、昔私が中学生とか初めて聖餐に預かった時の式文っていうのは、とにかく自ら自分を吟味して、ふさわしくパンを取れるかをまず問うてからパンと杯に預かるっていうことを強調されました。そのことはとても真摯な姿として大事にしたいと思います。だけども今日私は説教の準備をしながら改めてこう教えられたというか学んだことはですね、このやっぱり聖餐でこう主のふさわしくないままでパンを食べるとか主の体のことをわきまえないっていうことはですね、今日今話してきたような文脈というか問題とちゃんと関係しながら読まなきゃいけないっていうことなんですね。そこはあまりにも欠落した状況で、私と神様がふさわしい関係であるか、 私の心にどういう罪があるか、そこだけにフォーカスを当ててしまうならば、このパウロが語ったこう吟味するっていうこととは少しかけ離れてしまう側面がある、かけ離れるというか見落としてしまう部分があるっていうことです。ある仲介者はですね、この言葉をこういうふうに言うんですね。このパウロの言葉をただ自分と神様がふさわしいかどうかを自己反省するっていうことは文脈を無視した誤解だって言うんですね。そこまで言い切る、それだけで読んじゃうとこれは随分誤解した読み方をしちゃうって。でパウロは裕福な人たちが勝手に食事を済ませ貧しい者たちを空腹のままにして恥をかかしている、そういう行為そのものがふさわしいかどうか考えなさいって、そういうふうにここで言ってるんだ。このようにあなたたちが今実際行っている主の晩餐、お腹いっぱいになっての酔っ払っている者もいれば飢えている人たちもいる、それはふさわしい主の晩餐ふさわしいことなのかどうかをよくよく顧みなさい。そして主の体をわきまえないで飲み食いするもの、私たちはこの私自身のこう認識としては主の体を飲み食いするってのはすぐパンと杯のことを連想してたんですね。それをなんかないがしろにしてはいけないっていうようなこう読み方をこれまでずっと私自身してました。そういうことをすぐ思い浮かべていました。だけどこのコリント書を読むとですね、この直後12章から有名なですね、一つの体多くの部分っていう12章12節からキリストの体のことが出てくるんですね。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですって、とても有名な箇所が出てきます。だから主の体っていうの、キリストの体っていうのはここで言うところの教会そのものなわけですよね。富んでる者、貧しい者たち、その一部をないがしろにしている。いらないかのように切り捨てているような、そういうあり方は、主の体をわきまえないで飲み食いするものだって。そういうふうにパウロはここで言っているのだと、改めてこう教えられるような思いがいたしました。主の体なる教会の人々、この世界で考えるならば、特にそのような貧しさ、弱さ、踏みつけられている、そういう者たちに全く思いを馳せないで、主の体に預かり続けていること、主の晩餐を預かっていること、そのことが、こう、顧みない、わきまえないあり方だって、パウロは厳しく言った。だからこれ非常に具体的現実的な事柄なんですよね。そのパウロが抱えてたこのコリント教会の中で語られていることを。富む者、貧しい者たちのこう格差もう言うまでもなく、本当にそれは私たちの世界で大きくなり続けているし、人種は国境の差別の問題、私たち自身が抱える隣人への蔑み、私たち自身が持っている隣人との境界、隔たり、そういうものをなお私たちは自らの罪として抱えているものですね。そのまさにふさわしくないものを抱えている者たち、その者たちが今日今一度主の食卓に招かれて、この食卓に養われようとしている、このことを大切にしたいと思います。主は食卓に私たちを招き養い、新しい契約へ入れられたことを思い起こすように、アナムネーシス、想起するように、そのことを聖餐式を通して私たちに告げるわけですね。 そして私たちを新しい生き方に使わせていくように促すわけです。生産式には大きく7つの意味があるってリマ文書っていうのが記しているんですね。まあ、7つ全部覚えることはありませんけど、その一つがアナムネーシス、想起することです、思い起こすことです。でまた一つは交わり、一致っていうものがあります。その他にも感謝であったり犠牲の捧げ物、終末の終わりの時の祝宴、そしてミステリオン、生産とは秘儀なんだ、秘儀である、そういう理解。そして最後にですね、解放と社会正義っていう意味がこの生産にはあるっていうふうにリマ文書っていうのは告げています。これとっても大事なことだと思います。生産に預かるっていうのは私たちが解放されて自由にされて社会の正義が実現していくことを預かっていく、そういう生産の理解って私たちどうですかね。私たちが預かる生産で意識することはあるでしょうか、ね、主の食卓、預かるというものがキリストの命を受けたものがこの世界の中でこう正義として実現、具現化していく、それは隣人を愛するという形の主の歩みにつながっていくわけですね。搾取と阻害への抵抗、連帯と正義への献身なしに、ただ売産するだけの生産ならばそれは虚しい。グティエレスっていう解放の神学者が語った言葉です。とても厳しい言葉だと思います。搾取と阻害、まあ、つまりそういう虐げられている人たち、この世界のありよう、不義、不条理、そういうものとどう自分が関わっているのか、つながっているのか、どこに自分にそういう罪があるのか、そういうものとこうつながろうとしない晩餐というのはそれは虚しいものだって語っています。私たちもこれから主の晩餐に預かります。世界中であの戦争に向かっていったとき、また戦争のただ中でも生産が行い続けられました。その生産にやはりどのような意味があったのか、その生産に養われた者たちはどのような歩みをしたのか、今私たちはこの生産に預かる者たちとしてこれから先どのような未来を形作る者として養われていこうとしているのか、そのことを深い自覚を持ちながら、わきまえ知りながら主の体に預かりたいと思います。心を高く上げよう、生産式の時に交わされる挨拶の言葉があります。心を高く上げる、その中で私たちは神様に心を向けて、世界の分断、痛み、それがある現実の中で私たちがこの生産によって養われて平和の使者の務めを果たすことができるように祈りたいと思います。一言祈ります。神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちは分断を抱えています。傷ついた世界が私たちのただ中にあります。無自覚で無関心な私たちがいることを告白いたします。しかし主は自らを裂き、血を流し、その身体をもって私たちに新しい命へ生きるようにと招いてくださいました。神様、どうか私たちが生産に預かることによってあなたの養いをいただき、私たちの心の狭い壁が打ち壊されて、世界の人々とまた世界の平和を作り出していく歩みへと使わせていくことができますように、聖霊の力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。